何人かの方は映画の実会を見たことがあるかと思います。それでこのモーセが海を二つに分けるその場面をご覧になった方々もあるかと思います。私はまだ未信者の時にその映画を見まして、まあ、ですからしばらくはその映画のタイトルの実会とやはりこの海が二つに分かれるというそのシーンがものすごく強烈だったので、実会というとその銃の戒めではなくて、あの実会って言うとも海が分かれる、聖書を読むまでもずっとそう思い込んでいて、実はそうではないということを知ったんですね。まあ、実会が与えられる場面もすごく劇的にはあったんですけども、そちらよりも海が分かれる方が印象深かった。今でもそのことを覚えています。ただし、あまりにもそういう劇的な場面ばかり頭に思い描いているとかえって、いや今はそういうこと起こらないんですよねと言ってしまったり、どうしてそれなのに私たちはと、そういうふうにも思ってしまうことはあるなと思わされます。いや実際私たちだけではない、イスラエルの人々も、素晴らしいこの出来事が起こって、その後神様を賛美する、もうみんなで神様を賛美するその声が湧き上がったんです。ところがそれで意気揚々とカナンに到着したかというとそうではない。しばらくすると水がないと海を分けられた神様なのに水がない、やっぱり神様ここで私たちを荒野で死なせるおつもりだったんだ、いやどうしてそうなるかな、しかも海が分けられてそこを渡っていって、いえザカナン目指しましょう、それから水がないですと言い出すまで3日間だったんですね。鶏は3歩歩くと忘れるって言うんですけど、イスラエル3日歩くと忘れるっていう、私たちもでもあんま言えないな、日曜日に礼拝に出席して御言葉いただいて、これで一週間やっていきましょうと言っても7日間本当にそれで信じ続けることができているか、なかなかそうではないなということを思わされます。私たちが何を見ているか、何を握っているか、あまりにもこの劇的な場面で、ああそうだな、本当に神様そういうことしてくださるなら1日2日3日経っていくことでも自分はそうではないとだんだん現実に押し寄せられて、神様見えなくなるということがある。まあイスラエルがこれの後の話と言いましたけど、この出来事の前でも10度神様は奇跡を行われて、ここを読む少し前のところはにはイスラエルは意気揚々とエジプトを出たってあるんです。ところがエジプト軍がと迫ってくるのを見て意気揚々と出たのがもう、いやこれ死んじゃうじゃないですかと、死ぬために私たち出てきたんですかなんて言い出す、本当目に見える出来事でもうあっち行ってこっち行ってしているわけです。そうではないと言われるわけです。今日の箇所で、あなた方は恐れてはならない、固くなって主が今日あなた方のためになされる救いを見なさい、神様がなされることを見なさいではなくて救いを見なさい、固くなって救いを見なさいとも、神様が御業を行ったというのはそっちの方に行って、エジプトが何かやってきたって言ったらまたそっちに行って、全然固くなってないイスラエルに対して固くなって救いなさい、私に立ちなさい 何をしてくださるか、どうすればいいか、そのことばかり考えていると、信じているって言いながら、やっぱり読まないとダメから、聖書読まないとダメから、固くなっていない私たちになってしまう。人間がどんなことを成し遂げても、それたとえそれが聖書を読むことや祈ることや、あるいは人に証しをすることといった、そういう尊いことであったとしても、固く立っていなければ救いを見ることはできない。神様そう言われるんです。だからまず私たちはどこに立っているか、そのことを何よりも知らなければならないと思うんです。ある方がとてもとても大きな手術を受けられました。その時にこういうことがあったそうです。手術の前の日に、美人のナースが病室に入ってきて、突然手を握るんです。びっくりすると同時に、美人なんでドキドキして、なんだろう。そしたらさらに言うのが、しっかり手を握ってください、そしてこの感じをよく覚えててくださいって言うから、なんだろう、なんか告白されるのかなっていう、手術の前の日なのにいいのかなとか、いろいろ変なことも、変じゃないこともいろいろ考えたら、言うんです、そのナースが。実は明日の手術の間、あなたの心臓の動きを一時的に人工心肺が肩代わりすることになります。そんだけ大きな手術なわけです。それだけ大きな手術の前に美人のナースが入ってきて手握るから、なんかあらぬこと、今生の別れっていうあれかなみたいな。いやでも病院がそんなことするわけだと思っていたんですが、そうじゃない、ね、人工心肺が肩代わりするので、全部手術が終わって、もう一遍自分の心臓と肺が機能を取り戻す、完全に回復するまで時間かかる。ただ意識はあるんだと、心肺がダメなので体動かないけど、脳の方は動いていると、一種の金縛りみたいな状態になるらしいんですね。で、麻酔から覚めたら集中治療室にいるんですが、それで目が覚めてから6時間は動けない。動けないっていうのはもう当然唇も動かないし、まぶたも動かないんです。ところが頭は動いてるし、耳は開いてるんですね。耳閉じるというのはできないんで、ということは音が聞こえてくる。ただ集中治療室ここですよって事前に見学して、自分はここに寝かされてなんて、そういうことはできないので、音だけ聞こえてきて自分はどこにいるか全く分かんないわけです。こういう話は、ケンジさんが一番よく納得されるのかな。目の見えない方がーっと歩いてる時に、聞いた、ケンジさんからではなくて聞いた話なんですが、周りの歩いてる人が、この人点字ブロックから離れて歩いてるって言って、こっちが点字ブロックですよっていきなりポンと映したら、もうその50センチもいきなり横にずらされただけで、自分がもう どこにいるか、前に何があるかが全く分からなくなるらしいんですね。そういう人は、見えているところで判断してない。ましてや普段見えている人が見えないで、音だけワンワンワンワン聞こえている、自分は一体どこにいるんだ、周りは何なんだ、いろんな声が聞こえてきますから、私のことを言ってるのか全然関係ないのか、もう気になって気になって仕方がないけど、6時間何にも動けない、見たいけど見れない、招きたいけど招けない、声かけたいけどかけれない。そしたらもうパニックになるわけですね。自分は本当にそこにいるのか、これもしかしたら私はもう死んでしまった、あっちの世界に行ってしまったんじゃないか。確かにそんな状態で6時間は本当耐えられないな。その時に思い出してほしいんです、私のこの握ってる手を。ずっと6時間私が握り続けています。で、だからあなたはどっか行ってしまったとか、たった一人とかじゃないんだ。確かに そのどこにいるかは分からない、周りはどうなってるかも分からない、自分がどうなってしまってるかも分からないけど、あ、つながってると、そうだ、昨日握ってくれたあの人の手だと、自分はここいるんだ、病院にはいるんだ、そして安心してください。本当、手を握るって大事だなと思います。実際手術の後本当にその通りになったそうです。全くまぶた一つ動かせない、見たくても見れない、喋りたくても喋れない、しかしずっと6時間あの手が自分の中にある、まあ、当然握り返すことはできないんですけど、感じることはできる、私は一人じゃない、どれだけそれは大きいことでしょう。